背景ライズパジ構成へ。この配信では卒業生の8割が文字単価2を達成しているウェブライター講座ライザパの講師である私からライザパジ構成に向けてお話ししていきます。音楽入れ忘れましたね。で、今日のテーマは詳しくなってから書いた方が楽です。詳しくなってから書いた方が楽で、もうちょい刺激的なタイトルにしてもいいですけど、ちょっと刺激的にすると、チャット GPT より詳しく なってから書かないと、あなたの書いた記事の価値は何？何？って感じです。で、結論としては、タイトルの通りで、わからないまま、わからないなりに書くよりも、詳しくなってから書いた方が楽だし、後々のためになります的なお話です。で、これは SEO の基本とも言えるんですが、SEO であるキーワードで1位取りたかったら、他の記事を書いている人よりも、現状の1位の記事よりも、詳しい状態になって記事を書かないと、1位は取れません。基本的には。もちろん、検索意図を1位が満たしてなくて、それをより満たす記事を書けば、詳しさの流動、詳しさっていうよりかは別の概念も入ってくる可能性あるんですが、でも基本的な考え方としては、1位の記事、上位の記事よりも、詳しくなってから記事を書くっていうのが必要となります。で、私はご存知の通りかわかりませんが、クライアントワーク、ウェブライターの年数の割にはクライアントワークの経験少なくて、本数って意味では、ポツポツやってはいましたけど。で、そんなにたくさんのジャンルやってきませんでした。で、とはいえ、ウェブライターっていろんなジャンルやりますよね。で、その中で私がやってきたジャンル、例えば、ちょっと ぼかしますけど、冠婚葬祭系、あと、ガジェットのレビュー、あと何やったかな。ウェブライター関連。で、あと、オフィス系のソフトの使い方。あと、プログラミング関係。とうとうやってきましたと。で、あとあれか、マーケ関係の記事も書いたか。で、あとあれですね、資格系も書きましたね。そう、思い出せばいろいろ出てくるんですけど。で、その時に全部のジャンルで共通して言えるのが、少なくとも今1位の記事を書いた人よりは詳しい状態になってから書くってことです。で、全部、ガジェット系に関してはあれですね、本がないからあれなんですけど、全部共通して言えるのが、少なくとも2冊以上本を買って読んでから書いています。例えば、冠婚葬祭系であれば、それ書くとき私まだ、経験したことがないことだったので、そのイベントに関して。で、どうしたのかというと、本を2冊買って、で、漫画形式の本とか読んでから書きました。で、あと、最近で言えば、ノーコードツールっていうのはプログラミングせずに、システムを作れるツールなんですけど、で、それに関する記事書く際に本一冊買いました。技術書って結構分厚いんですけど、2000円ぐらいの本ですね。一冊買って、で、それを、全部はもちろん読んでないんですけど、書こうとしている部分については、その本を一通りインプットして、で、自分で手を動かして、そういうことかって理解した上で書いてます。で、ここで重要なのが、上位記事からのインプットはほとんどしてないってことです。で、手の話取れるんで置いといて。で、っていうふうに、一回自分で理解してから書いた方が最終的に楽です。で、ただ、上位記事見てみると、この記事、分かってない人が書いてるなって記事ばっかです。で、それが、ウェブライターの罪とも言えるんですが、それっぽく分かってないなりの分かりやすい記事って言ってないですかね。特に技術系の記事とかもう顕著で、で、これ他の記事見て実際に自分で試さずに書いたなってのが結構出てくるんですよ。で、その代わりに、で、そういった記事はやっぱり上位取れない。あるいは、場合によっては上位取れちゃってたりするんですけど、競合が弱くて。でも、その代わりに、価値ある記事、ちょっと何言ったのかよくわからなくなってきましたね。その代わり、めっちゃ価値提供できてる記事って、ウェブライターじゃなくて、実際にそれをやった人が書いてる記事なんですよね。例えば、最近で言うと、ステーブルディフュージョン 表情だけ変更。ステーブルディフュージョンっていうのは画像生成 AI なのかな。ようやく、ジャンルで言うと、画像を作れる AI なんですけど、それの表情だけ変えるっていうのをやりたくて、で、調べたら、もう実際にやってる人の記事が出てきました。で、これはまあ、ウェブライターの人には書けないような記事だなって感じです。で、そう、矛盾するかもしれないですけど、ウェブライターが書く記事ってのは、ウェブライター、普通のウェブライターには書けないような記事であるべきです。矛盾するんですけど。で、そのために必要なのが、詳しくなってから書くってことです。例えば、ワードであれば、ワードに関する記事書くのであれば、ワードの本一冊じゃ足りないかもしれないですね。まあ、私のモスに関する記事書くんであれば、少なくともモスの試験実際に受けてみて、まあ、これあれですね、何記事か来る想定ですけど、1記事、単発で1記事だけだったら、さすがに資格取るまでやってたら割に合わないので、その辺のさじ加減は必要ですけど、で、少なくとも、まあ、資格取る。で、そして参考書買って、で、実際に問題解いてみる。で、できれば参考書いくつか買って、その解説の仕方の違いについてインプットした上で書く。まあ、例えば、ワードであれば、なんかあるかな。ワード、表の挿入だと微妙だな。スマートアートとかにしましょうか。スマートアートの挿入。スマートグラフィックだっけ？スマートアートグラフィックの挿入に関してであれば、何冊か買って、そのスマートアートグラフィックに関する解説を何冊分か読み込んで、で、かつ、YouTube とかの解説も見て、で、その上で自分の中なりに、これが一番わかりやすいだろうってのを自分で作って出すってのができると、もうめちゃくちゃいい記事が出来上がります。です。で、なので、で、あと、もう一個大事なのが、これ、そこ、いやいや、ジャパソンさん、そこまでやってたら、首が回らないですよってところなんですけど、逆です、それは。そこまでやってから記事書かないと、首が回らなくなります。二つの意味でですね、仕事がさばけなくなる、かつ仕事が来なくなるの二つの意味で、です。で、そのやり方、私が今言ったような、ところまで理解してから書くっていう習慣が身についてると、理解スピードが早まります。要は新しいことを学ぶことに対するスピードが早まる。で、それをやらないでいると、要はつまり上位記事見てまあ、こんな感じなんだろうなってのは分かっちゃってるな。分かってないのに分かった風に書くってのが習慣づいてしまっていると、理解スピードってのは早まりませんし、理解は深まっていきません。結局、永遠に分かってないのに分かったふりをし続けて記事書いていかなきゃいけない。で、書いて時間かかるし、単価も上がっていきません。で、一方で、毎回ちゃんと理解してから書くってやっていれば、その理解するスピードも早まりますし、その分野に関する知識も深まります。まあ、私からMOSの試験について依頼したのであれば、まずMOSの勉強する過程で何か新しい知識をインプットするって能力が身につきますし、モスに関しては詳しくなるから、モスに関する何かっていうのを書きやすくなる。で、そのジャンルについて詳しいっていうのが、まあ、いわゆる専門性ってやつです。で、専門性身につけるか身につけないかの議論はここでは置いとくんですが、なので、そう、もはや、そのジャンルの記事書くんだったら、そのジャンルについて、専門家になるぐらいのつもりでインプットする。で、そのぐらいのつもりでやらないと、やってった方が、長い目で決めたときに楽なはずです。なので、ちょっと今日あれですね、ぐだぐだな感じに話しちゃいましたけど。なんで、わからないものをわからないなりに書くんじゃなくて、自分の中でしっかり理解してから書くようにしましょう、です。で、それを思ったのが、モスの本を書いててです。これは何で思ったかの経緯なんですが、今回私、MOS の本を出版します。6月末に MOS っていうマイクロソフトオフィススペシャリストって本ですね。で、ワードの本なんですが、それを書くにあたって、今、さっき言ったようなことをやりました。競合他社の問題集、参考書、一通り買ったか。あんまり出てなかったんで、言うて一通り買っても3、4冊なんですよね。で、全部読んで、で、その上で、ベストを選ぶんじゃなくて、全部読み込んで実際に自分で手を動かした上で作り出しました。自分なりのベストの答えを。 例えば他の記事全部、なんだ、ワードの上の方からタブって言うんですけど、上の方にファイルとかなんか挿入とかタブがあるじゃないですか。あそこからクリックして選ぶっていうのばっか書いてあったんですよ、他の記事。で、これ、なんかもっといいやり方あるよなってなって、思いついたのは右クリックです。あ、てか右クリックでできるじゃんってなって、で右クリックからやった方が早いんですよ。それは他の本には書いてない。で、なんでそのやり方が出てきたのかっていうと、他の本読んで自分で手を動かし、他の本読んで十分知識身につけた上で、自分でも手を動かして、かつ、ベストなやり方を、なんだ、他の記事から持ってくるんじゃなくて、自分の中から出そうとしたからです。で、この自分の中から答えを出すってと、やると、間違いなく差別化になって、で、ほぼ間違いなくいい記事、いい本になります。で、その自分の中から答えを出すってのに必要なのがインプットです。いきなり自分の中から答え出そうとしてももちろん出てこないので。で、そのため必要なのが競合他社だったり、あるいは本だったりのインプット。で、誰よりも詳しくなってる状態だからこそ他の記事には書いてないような答えが出せるわけです。なんで、インプットをサボらずにやった方が結局後々サボれます的なお話でした。あ、で、今日コメント返ししてなかったですね。すいません。また忘れました。で、まあ、それに関する注意事項というか、なんですが、まず案件受ける前に、これ、詳しくなれそうだなっていうのは、検討した方がいいです。安易にやったことない分野を受けないで、受けない方がいいっていうのが一個と、受けたからにはちゃんと詳しくなるですね。なので、その詳しくなりたい分野で案件やれると、まあ、ベストです。まあ、ただそうじゃないやつも私も受けますし、で、やってみたら意外と楽しかったってこともある。今回のノーコードもそうですけど、昔ノーコード、新卒で入った会社辞める直前は、ノーコードですね。ファイルメーカーっていう、多分今もう絶滅危惧種なのかもしれないですけど、ノーコードツール。ノーコード、ノーコード言われ始めてた頃かな。むしろその前身とも言えるかな。のツール触ってて、あ、こんな感じなんだ。これなら、こう、プログラミングした方が早くないかって思ったんですけど、今めっちゃ進化してて、なんか本当に、プログラミングできる人じゃないと、結局できないようなツールだったんですけど、最近のやつを触ってみたら、確かにこれなら、プログラミング、やったことない人でも作れそうだなってのに、で、てので思う、面白いなって思ったりとかがありました。これは何の話ですかね。ではコメント返しです。昨日じゃないですね。もらったキーワードで上位記事がある場合へのコメント、愛さんから質問への回答ありがとうございます。より良いコンテンツを作るための質問をする心に留めておきます。そうですね。で、この方向性で、この基準で行動すれば、それってクライアントには伝わるので、で、そう、特に、なんだ、あ、この人、保身のために、この、やり取りしてるなとかって、なんか分かっちゃうじゃないですか。でそうじゃなくて、より良いコンテンツを作るために、っていう方向性で行動すれば、それは、クライアントには伝わるはずです。で、フリーランスは自由である分、甘くない境遇にいることを再認識できました。自分で考え、チャンスを広げる努力をしようと思います。そうですね。自由である分、甘くはないですね。甘くないのか、甘いのか、どっちなんだろう。フリーランスってめっちゃ甘いんですよね。逆に言うと。自由だから。でも、その分、なんだ、自立してないと崩壊するって言ったんですかね。私がいた高校の校風が、自由は責任だったんですけど、まさにその感じだと思います。フリーランスは自由なんですけど、その分自己責任が多い。ので、自分で考えなきゃいけない。何でもかんでも自由に振る舞っちゃうと良くないというか、うまくいかなくなりますし、で、かつ、やったことし、あることしかやってないと、成長していけなくなってしまうです。まあ、これは会社員も一緒ですかね。で、自分で考えチャンスを広げる努力をしようと思います。そうですね。自分で考えることですね。重要なのは。まあ、今回話した内容ともそうですけど、自分で考えることが一番重要です。で、まあ、ただ、会社員、やってることとは、会社員やってることとは関係ないかもしれないですけど、自分で考えるって、あんまり機会なかったりするんですよね。 なんか何も考えずに働ける環境が結構多いから。で、だからこそ自分で考えるっていうのが重要です。で、ウェブライターとしても上位記事の内容を見て真似るっていうのは考えてない行為ですよね。で、そうじゃなくて、インプットして、で、上位記事分析して、で、自分で考えて記事を書く。ですね。大事なのは。です。ということで、以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。